ただいまより、主の年2023年6月25日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についていきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌9番を賛美します。
詩編講読、
詩編第27編、購読詩編の32ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所、そして最後の太字の箇所をお読みください。詩編第27編、ダビデの詩。主は私の光、私の救い。
私は誰を恐れよう。
主は私の命の砦。
私は誰の前に物のことがあろう。
苛む者が迫り、
私の肉を食い尽くそうとするが、
私を苦しめるその敵こそ帰って、
よろめに倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても、
私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んできても、
私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。
命のある限り主の家に宿り、
主を仰ぎ望んで喜びを得、
その宮で朝を迎えること。
災いの日には必ず主は私を狩り用に潜ませ、
幕屋の奥深くに隠してください。
岩の上に立たせ、
群がる敵の上に頭を高く上げてください。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、
主に向かって賛美歌を歌う。
主よ、呼び求める私の声を聞き、
憐れんで私に答えてください。
主よ、私は心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。
主よ、私は御顔を尋ね求めます。
御顔を隠すことなく、怒ることなく、
あなたのしもべを退けないでください。
あなたは私の助け、
救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。
父母は私を見捨てようとも、
主は必ず私を引き寄せてくださいます。
主よ、あなたの道を示し、
平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。
貪欲な敵に私を渡さないでください。
偽りの主に不法を言い読める者が私に逆らって立ちました。
私は信じます。
命ある者の血で主の恵みを見ることを。
主を待ち望め、主を待ち望め。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは主法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく父にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第23章1節より12節、新約聖書の157ページになります。ルカによる福音書第23章1節より12節。そこで全会衆が立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスをこう訴え始めた。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。そこでピラトがイエスに、お前が ユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになった。ピラトは祭司長たちと群衆に、私はこの男に何の罪も見出せないと言った。しかし彼らは、この男はガリラヤから始めて、この都に至るまで、ユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのです、と言い張った。これを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあることを知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデも当時エルサレムに滞在していたのである。彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのは、イエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したが、イエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句、派手な衣を着せてピラトに送り返した。この日、ヘロデとピラトは仲が良くなった。それまでは互いに敵対していたのである。祈祷を捧げます。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども礼と誠とをもってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる皆のご栄光を輝かせてください。あなたの救いのご計画を私ども一人一人にお示しください。あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。そしてそのことによって、私ども新しくされ、それぞれの場所にあなたのご計画を、あなたの使命と役割とを果たすべく一歩踏み出していく力をいただくことができますように。このことのためにこの礼拝に奉仕をします一人一人をどうぞあなたが強めてください。また今この時、日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人を、あなたが今日も、また新しく始まる一週間の歩みの上にも、あなたの祝福を豊かに注いでください。幼い者から、年老いた者まで、また病の中にある者、体調を崩している者、怪我をしている者、治療中の者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。また家族の中に新しい命を迎えた者、またこれから迎えようとしている者、また家族の中にあなたの身元へと送ろうとしている者、どうぞ一人一人の歩みをあなたが支え導いてくださいますように。今この時、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、一人一人をあなたの慰めと励ましのうちに歩むことができますように。主よ、また私どもの教会が置かれております、この地に建てられている聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝してください。どうぞ大学幼稚園に集う一人一人をあなたの導きのうちに置いてください。そして 私どもの教会が置かれております地域の一人一人にあなたの導きが豊かにありますように。この地上においてウクライナの地をはじめとしてさまざまな紛争が続いています。どうぞ戦争の中にあって苦しんでいるもの、悲しんでいるもの、またさまざまな病の中に苦しむもの、災害の中にあえぐもの、一人一人をあなたの憐れみのうちに救い出してください。どうぞこの地にあなたにある平和を与えてください。また見舞いに集う私ども一人一人をあなたの平和の道具として用いてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしています。語る口をあなたが強めてください。また聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌142番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、イエスは何もお答えにならなかったです。イエスは何もお答えにならなかった。今日の聖書に書いてあるこの言葉、ある意味とても印象的だと思うんです。イエスは何もお答えにならなかった。私たち日曜日ごとにこの礼拝に集って、キリストから御言葉をいただいて、生きる力をいただいて行こうとしています。でもイエスは何もお答えにならなかったって言うんです。きっと私たち信仰生活を続けていく中で、そんな風に思うことってたくさんあるんじゃないかって思うんです。どうして神様は、どうしてキリストは答えてくれないんだろうって。僕の父親は今がんの治療をしています。この3年間、新型コロナの影響で訪ねることができたのはごくわずかでした。肺がんなので、僕も家族も無症状で感染させてはいけないと、感染の波が収まった時に、ちょっと顔を出すという程度だったんですね。幼稚園のおじいちゃんおばあちゃんを迎える会も開くことができないで、娘の幼稚園での様子を見せることもできませんでした。今年はようやく娘の幼稚園の姿を見てもらえるかなって思っていたんです。でも最近痛みがひどくなって、放射線治療を受けるために1ヶ月ほど入院をしたんです。入院したのは東村山と所沢の境目にある病院で、映画の隣のトトロの舞台になったあの病院のあった場所です。入院して半月ほど経った時、退院した後の介護についてケアマネージャーの方と打ち合わせをするためにその病院へと出かけました。母と僕とで一緒にいる父の様子を一緒に見ながら打ち合わせをしていく予定だったんです。でもわずか半月の入院生活で父の状況は全く変わってしまいました。現状の判断が難しくなっています。そして家族と会うと治療中なのにもかかわらず家に帰ろうとしてしまうということで、父とケアマネージャーの方の二人でやり取りしている様子を僕と母とで遠くから見ているだけでした。一ヶ月経ってようやく退院することになりました。先週ちょうどですね、車で迎えに行ったんです。ところが、一ヶ月前に会った時には、自分で歩くこともできて、会話もすることもできていた父は、たった1ヶ月の間に車椅子生活になっていました。そして会話もすることができなくなっていたんです。先週退院しましたけれども、お医者さんから母が聞いたところによると、あと数週間なのだそうです。たった1ヶ月でどうしてこうなるんだろう。せっかく北東北から関東に戻ってきたのに、どうしてずっとコロナが収まらなかったんだろう。これからどうなるんだろう。そんな疑問を神様に聞いてみても答えはありません。イエスは何もお答えにならなかった。 僕にとって今日の聖書のこの言葉、とても印象的な言葉です。でもそれは、僕だけではなくて、ここにいらっしゃる皆様も、同じようにこの問いを発してきたことがあるんだと思うんですね。家族の病を看取っていく中で、あるいは仕事のいろいろな困難と向かい合う中で、あるいは病を抱えていく中で、私たちは何度も何度も神様、イエス様、どうしてなんですかって問い続けてきたんだと思うんです。でもイエスは何もお答えにならなかった。イエス様は私たちの分かるようには答えてくれないし、黙っているよ。イエス様はもしも私たちの分かるように印を見せてくれるならばもっと信じられるのに、でもイエス様は何も答えてくれないよ。そんなふうに思う現実を私たちはたくさん見てきているのではないでしょうか。確かに神様は私たちの問いに直接答えずに沈黙をしておられるということがあります。でもきっとそれは今は沈黙をする時だと神様が決めておられるからなんだと思うんです。その沈黙の中に神様の私たちに対する思いや願い、そして神様のご計画がある。私たちはそのことを忘れないで過ごしていきたいって思うんです。今から2000年昔もそうでした。神の子キリストは人としてこの世界に来てくださいました。イエス様は病を癒し、奇跡を起こし、神の国について私たちに語り聞かせてくださいました。でもそんなイエス様は、祭司長たち、律法学者たちの陰謀によって捕らえられていきました。逮捕され裁判を受けていく中で、イエス様はかろうじて何か答えていらっしゃる。でもほぼほぼ答えになっていないんです。お前がメシアならそうだと言うがよいと聞かれ、私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今から後、人の子は全能の神の右に座ると言われました。ではお前は神の子かと聞かれると、私がそうだとはあなたたちが言っていると答えられました。さらにピラトも、お前がユダヤ人の王なのかという質問に対して、それはあなたが言っていることですと言われたんです。ほぼほぼ答えになってはいません。そしてヘロデの尋問に至ってはとうとうイエスは何もお答えにならなかったと言うんです。でも実は黙っているということも立派なコミュニケーションの一つなんですよね。言葉で喋るということだけがコミュニケーションなのではありません。言葉で表現できるというのはコミュニケーションの中のごくごく一部です。赤ちゃんだって犬だって猫だって言葉は喋りませんが、身振り手振りで要求を伝えますし、嬉しいこと、悲しいこと、身振りで泣き声で伝えてくれます。あえて言葉で答えないことで相手に答えるということもあります。で、例えば、相手が前提を持っていたときなんかそうだと思うんですね。 相手が自分に喋りかけてきて、自分から都合の良い答えを引き出したいと思っているとき、何を言っても無駄だと思うと、あえて答えないという答え方をする場合もあります。2000年前のあの時、イエス様どうして何もお答えにならなかったのでしょうか。それは質問が間違っていたからです。見張りをしていた人たちはイエス様のことを罵って、目隠しし殴りつけ、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろって言いました。で、こんな質問に答える必要はありません。祭司長たち、立法学者たちは、お前がメシアならそうだと言うがよいと言いました。でもこの人たち、もともとイエス様が救い主だということを信じる気なんてさらさらないんです。むしろ自分たちの言うことを聞かせて、自分たちの権威を強めてくれて、自分たちの思い通りになるメシアだったら認めてやってもいい、そう思っているんですね。だからイエス様は言われるんです。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろうと。祭司長たちや立法学者たち、宗教的な指導者にとってみれば、自分の思い通りにならないメシアは邪魔者でしかなかったんです。そこでイエス様の言葉尻を捉えて罪を着せようとしました。ではお前は神の子か、そのように聞いて、ユダヤ教の神を冒涜したという言いがかりをつけよう、そしてもう一つ、ローマの支配を脅かしたという言いがかりをつけようとしていました。自分の思い通りにならないメシアなんて邪魔者でしかない、だからいなくなってもらおうと、そう思ったんです。だからイエス様は、私がそうだとはあなたたちが言っていると答えます。でも人々はそれを自白と答えるんです、と捉えるんです。そしてイエスをローマ総督ピラトンの元に連れてって言います。この男は我が民族を惑わし、皇帝に税を納めるのを禁じ、また自分が王たるメシアだと言っていることが分かりました。ローマ総督ピラトはイエス様を尋問します。お前がユダヤ人の王なのか。イエス様は答えます。それはあなたが言っていることです。イエス様に罪を見出せないピラトに対して、人々はさらに訴えます。この男はガリラヤから始めてこの都に至るまでユダヤ全土で教えながら民衆を扇動しているのです、と。ピラトはローマ帝国からユダヤ属州の総督として派遣されただけなんです。ローマ皇帝のティベリウスと元老院の人たちに自分の管理能力に問題がないということを示さなければなりません。だから自分が管理監督するその場所で暴動が起こって、その後の自分のキャリアに傷がつくなんていうことがあってはならないと考えます。だから責任を逃れたくて、たまたまこの時エルサレムに滞在していたヘロデ大王の息子で、ヘロデ・アンティパスというガリラヤの領主のもとにイエス様のことを送るんです。するとヘロデはイエスが何か印を行うのを見たいと思っていろいろ尋問したっていいます。珍しい奇跡を見てみたい、好奇心を満足させたい。でもそんな思いに対してはイエスは何もお答えにならなかったというんです。こんなふうにイエス様が捕らえられ裁判にかけられていくこの場面には、たくさんの人たちが登場してきます。イエス様のことを罵り続ける者、暴力を振る者、 自分たちの言うことを聞いてくれて、自分たちの権威を強めてくれて、自分たちの思う通りになるメシアだったら認めてやってもいいと考えるもの、思う通りにならないメシアならば殺してしまえと考えるもの、本当は正しいと思いながら周りの人の大きな声に流されて責任を逃れようとするもの、キリストを前にしてさえ珍しい奇跡を見てみたい、好奇心を満足させたいと思うもの、もしかしたらこの人たちの姿、それは他でもない私たちの姿であるのではないでしょうか。自分の思い通りにならないとき、キリストを糾弾し罵り続けるもの、それは私たちではないでしょうか。自分の言うことを聞いてくれて、自分の権威を強めてくれて、自分の思い通りになる救い主だったら信じてやっても構わない、そう考えてしまうのは私たちではないでしょうか。自分の思い通りにならない救い主なんていらないと考える、それは私たちです。あるいは本当はこのことが正しいと思っていながら誰かの意見に流されてしまう、それは私たちです。何か物珍しい奇跡が起これば信じてやってもいいのになって、そう考えてしまうのも私たちです。